ラジオ、
はい、今日は、建築家の橋本健一郎さんに、最近、同じく建築家の山中慎太郎さんと、一緒に共著で出された、本ですね、まちづくりのアイデアボックスという、本があるんですけども、これが、まあ、つい、昨日ぐらいですかね、店頭並んだのは
今日
です
か、って聞いてますね、
はいはい、今日が12月25日ですね。
クリスマスです。
はい、はい。で、まあ、これが配信される日からちょっと遡って、まあ、数日前から、載ってると思うんですけども、その本について、橋本さんに、ちょっとお話をお伺いしたいと思います。で、たまたま今日は、東京大学の生産技術研究所って、まあ、僕の、まあ、研究、出身の研究室なんですけども、そこにお邪魔したときに、橋本さんがいらっしゃったので、この本が、まあ、今日出たよということで、話を、お聞きしたいと思います。じゃあ橋本さん、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。
じゃまずその本のなんかどういう本かという話とか、じゃあまず帯からですね。帯で、これ五十嵐さんが書かれて、
そうですね。
じゃあ、一応その、まあ、すごいコンパクトまとまった紹介みたいな、そこまで、五十嵐さんの帯では、高度経済成長の開発から資源を活用する介入へ、新しい建築の思想は街が輝き出す価値の転換を解くと、こういう帯をみたいなっていうところですね。
うん、1行目ですと割とリノベーションみたいな話にも読めるんですけど、2行目で新しい建築の思想はっていう風で言ってくださったのがとても僕らとしては嬉しいなっていう。あまりその町と都市を切り離して考えるんではなくて、人々が生活する場所をどうこう作ったり整えていくかっていうことを考えようとしてこの本を書きました。
あ、最初に大事なことなんですけど、一応その小国社から、出版されて、2000円ですね。
税金を入れると2000円
税込みに、はい、はい、売ってるそうです。で、その内容なんですけども、これはどういう構成になってるんでしょうか。
基本的にアイデアボックスっていうことで、これは辞書にない言葉なんですけれども、方法を挙げているツールボックス、道具箱みたいな本がたくさんあるのに対して、どうしてそうしたらいいのかとか、どうしてそういうことをやるのかっていうような、アイデアの方をきちんと書いている本がとっつきやすいものではないんじゃないかということ で、実際に僕らが街づくりをやっていても、他の場所でやられているようなことをこう上滑り的に持ってきちゃうっていうのは一番簡単なんですけれども、何のためにそれをやるかっていうことまできちんと考えて、実際にその方法を採用するにしても、アジャストするなり、調整していくっていうような時には、どうしてそういうことをやるのかってことをどうしても考えないといけない局面が出てくる。そういうなぜの部分を割としつこく考えてみようっていうことで、書いています。
これ全体の構成としては、なんか最初に4つに分かれて、でそれぞれに、まあ、いろんな、事例紹介を、取材を経て書かれているって形でよろしいでしょうか。
3つですね。
3つです。はい、始める
、つなげる、続けるっていう、まちづくりをやっていく3つのフェーズに分けて、それぞれに、8つずつのアイデアを提示して、はい、で、アイデアだけではなくて、それが実際にまちづくりの現場でどうそのアイデアが着地して展開しているのかということを、リアルな世の中で起きていることををときちんとつなげて語ろうという意味で、ほぼすべてイントロと最後の締めの2つのアイデア以外の22のアイデアについては、すべて事例を取材した事例に基づいた解説をアイデアの後につけています。
じゃあ、まあ20ぐらいの事例があるってことです
か。事例も24、同じだけあります。
はい、で、例えばなんかこの中から、特徴的なものとか 1,2 個どんな感じのことを書いてるか紹介。
そうですね、なんかみんな同じぐらい力を入れて書いていて、
下田とか、
はい、事例も下田、はい、下田っていうのは僕と、 山中が初めて町づくりの現場に入っていたところなんですが、そこでいろいろ仕掛けてみたこと、その班のその後の展開みたいなものも事例として拾っています。ただアイデアはなんというかほぼ全ての事例に共通するし、それぞれの事例からいくつものアイデアを読み取るっていう、こう多対多の関係になっているんですね。だからその事例ですごく有名なものであっても、あるアイデアから切り取った一局面を紹介するっていうような風な関係になっていますね。
まあ、これタイトルが、まちづくりのアイデアボックスということなんですけども、まあ、まちづくりって今までこういろいろよく耳にしていたんですが、まあこの冒頭の部分ですかね、建築とこう対照的に建築に対してまちづくりという置き方を、しているという扱いでよろしいんでしょうか。
対立させるというよりもつなげて考えたいというのがあって、でこれ読み上げるとわからないんですが、まちづくりにはカッコがついてるんですね。
あ、そうですよね、
はい、というのはこう今あまりに安易に今まちづくりっていう言葉が使われていて、これは後書きの方で書いたんですけれども、その実際に町を変えていこうという意思ではなくて、ある事業を事業として成立させようとするためにまちづくりっていう言葉が使われちゃったりとか、あとボトムアップではないのにそのふりをするような、あと仕掛けをこう行政側が展開していくのに、まあ、管理の技法であることを隠蔽するっていうふうに後書きでは書いてるんですけれども、そういう時にもまちづくりっていう言葉が使われちゃっていて、なんというか今微妙に腐りかけている言葉ですからそこをこうきちんと、なんていうんですかね、やりがいのあることなんだっていうことを、そういうものとは分けたところで言いたいっていうような意図がありますね。
あと例えばいわゆるこう都市計画と町づくりの違いとかは、どういうふうに考えられているんでしょうか。
基本的に都市計画っていうのはものすごく広い概念なので、まちづくりも含んでいるとは思うんですよ。ただあまりに本来広いはずの都市計画っていう概念がすごく矮小化してしまっているというような現状があって、そのようにこう狭い範囲に閉じ込められてしまった都市計画に対しては、ある対立項としてまちづくりっていうのを持ち出すことによって、その狭くなってしまった都市計画が持っている問題というのがクリアになるんじゃないかというような意図はあります。
なるほど。まあ、あとちょっとお聞きしたいのは、最近その建築家が、街づくりに、関わるような事例も結構多くなってる、来てるってことでしょうか。
そうですね。基本的に何をやったかが重要で、それが何と呼ばれる人たちであったかということは僕は重要ではないと思っているんですが、ただ建築を学んで実際に建物という形で答えを出すという修練を積んできた人が街づくりの現場に入ってくると、そのトレーニングが役立つ局面っていうのがすごく多いということは言えると思います。と逆に街づくりの現場で学んだことが建築の設計に役立っているという関係も成立していると思って、実際に、私とか山中がコンペをやって、そういう時にすごく役に立っているというような実感はありますね。
大体どういう事例があるのかっていくつか紹介していただければと思います。
そうですね、割と有名なところからあまり知られていないもの、はい、成功例とみなされているものから、はい、っていうふうに思われているようなもの、
そういうのも入ってるんです
か。はい、はい、を拾っていますね、はい、有名なところで言うと町おこし、はい、経済的な成功を収めている徳島県上勝町の彩りであるとか、はい、とよく名前が知られているのという意味では日経新聞に長期連載されていた横浜市寿町、これも僕ら共通の後輩岡部君がやっている仕事ですね、はい、なんかが入っています。
クラインガルテンとかもある、
クラインガルテンも、 とバンガルテンって有名ですか？
ちっちゃな庭っていう、それカツサマ、いや僕知らないんですけども、
うん、
あのドイツ語なのでどういうことなのかなと思ったんです、ね、
これは、都市生活を人が選ぶようになった時に、あの田園的なものっていうのがあの切り捨てられてしまう、それがあの都市で暮らすということのあるこうなんていうんですかね、暮らしにくさにつながっているっていうんで、植物なんかに触れたり自分が、自分が食べるものを育てたりっていうような機会 を得ることができる場所を作ろうという、はい、あのデンマークなんかでなんか有名な事例があるって話聞いたことあります、
はい、あとまあパッと見たところ僕が知ってるんだと、まあ、砦のアートプロジェクトですね、それから、はい、京都町屋町づくり、町や町づくりファンドって、これって町づくり研究会とは違うんですか？
研究会、いや多分そんな名前ではなかったですね。
あ、また別にファンドってついてますからね。
ただやっている主体は三石で、
はい、
ちょっとごめんなさい、すぐ名前が出てこないです、
は
い、
それと あと卸町プロジェクトが入っていたり、
はい、
あと柏の葉のアーバンデザインセンターもこれも入ってるんですね。
そうですね、
はい、あと、ピクニッククラブ
ですね、はい、
太田さんたち
は、はい、
はい、
とその取材がしやすいっていうこともあるんですけれども、あまりこう有名であっても内容を知らないっていうところに、うん、そういうところに飛び込みで行ったこともあるんですが、うん、なんかこう名前の割にやってること違うんじゃないかっていうことが多かったりとかして、うん、逆にあの行ってみたらむちゃくちゃ面白かったっていうところもあるんですけれども、
事例としては結構東京が多いですけど、日本全国の北海道とかもあるんですよね。
北海道はってありましたっけ、
ちらっと見えたかもしれない、はい、
ですね、あの多分西は四国まで行ってたと思います。基本的にただあのビッグプロジェクトではないので、僕らが動ける範囲で話を聞きに行ける範囲でっていうようなことで、どうしても制約がかかってます。
あの、まあ、こう例えば建築の学生だったり、まあ、あのいろんな学生だったり、あるいは実務の人だったりがこう読むとき、どういう方がこう、まあ、読まれるっていうのをこう想定というか、どういう人に向けて書かれた本なんでしょうか？
あまり建築とか街づくりとかに、興味がある人にもちろん読んでもらいたいんですけれども、その人が今どこに所属しているかとか、そういうことはだんだん重要でなくなってきてると思うんですね、うん、ですから自分たちが住んでいる町であるとか、その暮らしの場をよくしていくために何ができるかということを考えている人たち全てに向けて、書いたことですかね。ごめんなさい、北海道ありましたね。
北海道、
この時は北海道の人がに来ていただいて話を聞いたので、ちょっと気を引かけずらました。失礼しました、
はい、まあ、いろんなところに取材されてるってことですね、はい、あとなんかこの本に興味を持ってる人にメッセージ的なものってありますでしょうか？
ちょっとまだ投げかけている段階で、どういうリアクションが返ってくるのかなっていうのが読み切れないところもあるので、逆に言うと読んでどう思いましたっていう反応が返ってくることが今一番楽しみですね。前にあの10プラス1で下田での中間報告みたいなことをやった時にも、全然こう思いもよらないマーケティングの人が引用してたりとか、そういう反応があったので、まだ、今日出たばかりでどんな反応が、うん、まあ、悪口も含めて返ってくるのかっていうのが楽しみな段階、
うん、なるほど、まあ、そういう意味だと、だからその建築の学生に向けて必ずしも書かれてるっていうわけでもないってことですよね。で、町に関わる、あらゆる人が、に向けて、まあ、読まれればって、そういう感じなんでしょうか？
そうですね、それに町づくりの現場に入っている人って必ずしも建築系が多いわけではなくて、社会学の人もいれば、うん、芸術学をやっている人もいて、建築その なんていうんですかね、建築だとこう割と先端的なデザインを物の組み立てとして提示するっていうことだけが建築だと思っている人に対して、この本が少しそれ以外の面白さに気づいてもらうきっかけになったら面白いかなという気はしますね。
わかりました。どうもありがとうございます。
ありがとうございます。
何か最後に言ってもらっていいですか。
何ですかね、とりあえず読んでもらわないと何も始まらないので、はい、手に取ってもらえたら嬉しいです、
はいはい。まあ、建築関係の本棚に並んでると思います、はい。じゃあ橋本さん、どうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。